頑張る
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあゲストをお迎えしました。
おゲスト久しぶりですね。
お久しぶりですね。
久しぶりやね。
長い間ね、私らのしゃべり、二人のしゃべりをずっと聞いてもらっとって申し訳ないなと思って。
申し訳ないことないってい
やいや言うわけじゃなくてね、やっぱりこういろいろみんなにも教えてもらうということ で、
そうです、ね、
今日はこちらの方にお越しいただきました。
どなたで
しょう？自己紹介どうぞ。
はい、三木市で、全ての障害児とその家族のためのボランティアグループコラージュという団体の代表をしております多田真由香です。よろしくお願いします。
お越しいただきました真由ちゃん。
真由ちゃん、
はい、私いつもお世話になっております。
はいはい、
もともとこ の、 あのコラージュさんに、うんうん、まあ、うちもね子供が発達障害がどうこうどうこうなってる時に、はい、あの行かせていただいて、
はい、
でそこでお話聞いて、うん、いっぱいいろんな意味で勇気づけてもらった人でございます。で、まゆちゃん自身はあの実はねお子さん4人はるんですけど。
ああ、そうなんですか。で、
あのお子さんの構成とかね、なんかどの子がどうやとかそのあたり、じゃあちょっとご本人から。
はい、そうですね、まず長男今、12歳6年生で、長女が4年生、
はい、
次男が1年生そして、次女が、2歳ですね、保育所に行っております。そして我が家は一番上、長男6年生の長男が、重度の自閉症、重度の知的障害、ADHD っていう診断を受けております。
ざーっとこう聞いて、サルトルさんさ、はい、どう今現時点でこれまでお話しした中で、うん、あ、こんな感じのいろいろな特性あるんやなってなんとなくわかります？
ADHD って何やったかいね。
注意欠如多動症。
あは
なのでよう動いたりとかね、
はいはいはい、
あのここで待っときよ、ここでみんなで集合すんねんで、うごうごうごうごうごうごうごうごう、あっちにいいものあるよ、シャーみたいな走っていっちゃうってね。よう走ります？
だいぶ落ち着きましたね、その辺に関してはね。もうでも本当ちっちゃい時は家中全部鍵だらけでしたけどね。そう、普通ね、割とあの発達障害の子って手先が不器用なんですけど、
うん、
うちの子めちゃくちゃ器用で、
うん、
もう1歳2歳からあの窓の鍵を余裕で開けてくれはるもんで、ちょっと目離したら出ていく。2階も関係ないから出ていく。
それめちゃめちゃ怖いね。
そうですよ、隣のおばちゃんに、ま、何屋根の上歩いてるとかってピンポン押してもらったこともあります。それぐらい、めちゃくちゃ多動なお子さんだったんですけどね。月日は流れ、今はとっても落ち着いております。
今は屋根の上は歩かないということで。
歩きません。
そうですか。
まあ、でもね、ここの子の歩きませんっていうこの状況になるまでは、
はい、
ものすごいまゆちゃんも大変やった時期をこう乗り越えてこられてるので、
うん、
私もいろいろ子供のね、これやねん、ああやねん、どうしたらええんやろうとかいう、そういった話とかもいっぱい聞いてもらいながら、
はいはいはい、
いっぱいアドバイスももらいました。
うーん、
じゃあね、今日はね、あのその例えば子供さんが、
はい、
今子供さん小さくて、
うん、
今ちょっと困りものやねん、
うんうん、
でもこれがどうやか分かれへんねんっていう状況っていっぱいあるじゃないですか、
うん、
でそういう時のね見極めとか、
うん、
あとどういうふうに発見していくとか、
うん、
そんな話をちょっと聞いていこうかと思うんですけど、
先輩お母さんの
です ね、 ね、
そもそもお話ということで、
まゆちゃん家のお坊ちゃまは、
はい、
なんでその発達障害自閉症があるっていうのが分かったんですか？
そうですね、私の場合はうち甥っ子も発達障害があるんですね。で彼が 8個上 だったので、もうその時点である程度知識があったっていうのがすごい私にとっては利点だったんですね。うん、でなんていうかな、発達が遅れてるっていう表現をされるので、うん、赤ちゃんの時から発達がゆっくりさんっていう表現ね、よくされるじゃないですか。なのでゆっくりやと普通思われてると思うんですけど、うん、首座りもめちゃくちゃ早い、うん、座るのもめちゃくちゃ早い、うん、ハイハイもめっちゃ早い、立つんも早い、歩くんも早い、もう10ヶ月で歩いてたんで、めちゃくちゃ早くて、まさか障害があるとはみじんも思ってなかったわけです。
うーん、首座りってどのぐらいやったん？
2ヶ月半ぐらい。もともとね、大きい3500とかあったんで、大きい子はやっぱ首ね、体がしっかりしてるっていうのはあるんですけど、やっぱそういうね、首座りが早すぎるっていうのも、そもそも緊張、筋肉の緊張からそういうことが起こっている場合があって、ただ体の作りがいいっていうわけではないということで、それも早ければいいっていうわけじゃないんだよっていうところがね、まず一つですね。
じゃあうちの子めっちゃ寝返り早かってん、イエーイっていうわけではない。
あの4ヶ月、うちの子も4ヶ月で寝返りしてたんですけど、4ヶ月で寝返りする子はおそらくそれは寝返りではなくて反り返りって言われる動きなんですね。本来寝返りをするためには自分の手を見つけて、赤ちゃんって手で遊び出すんですね。でその次足を見つけて、足を持って動かしたりとかして遊び出すんですね、
うんうん、
で手と足が見つかって足を自分の手で掴めるようになって、初めてそれでゴロンと横に寝返りができるような、それが正しいやり方なんですけど、うん、そうじゃなくてグーッと反って背中を、
うんうん、
でも顔と、なんていうのかな、顎をグーッと突き上げて反ってひっくり返るっていう形で寝返りをしていくんですね。それはもう本当に背中の筋肉がめちゃくちゃ緊張してて、
うんうん、
過緊張の状態がその動きを引き出してて、全く喜ばしい状態ではないという、ね、そこは本当に後から知ったことで、
あ、後から知られたよね。
そう、本当に大きくなってから、うん、あ、そういえばそうだったってすごい思い当たることがあって、
うんうんうん、
これはもっと早い時に知れてたらなっていう。でね、その時点で例えば今もし、聞いてくださってる方の中でも反り返りの寝返りをしてるっていうお子さんがいらっしゃったとしても、
うん、
それは本当に筋肉の緊張なので、マッサージしてあげるとか、抱き方を考えるとか寝方を考えるとかっていうことで改善することがすごくあって、
うんうん、
だから、反り返りの寝返りをするから必ず障害児やっていうわけではないんです、
うんうん、
なのでもうその絵を見つけた時点から早く手立てをしてあげれることがやっぱその先の成長にも関わってくるなっていうのをね、理学療法士の先生もおっしゃってたので、そういうことがね、もっとそういうママたち、もう子供を産む前ぐらいのママたちから知ってもらえてたらいいなっていうのを最近すごく思ってるとこなんです、
うん、うちの子ね、ちなみにハイハイの時に、
はい、
普通ハイハイって膝つくじゃないですか、うん、そうじゃなくて膝つかんと、うん、いわゆるワンちゃんのポーズって言うんですか、手とそう高ばいね、お尻高く上げた状態でのハイハイをずっとしてたんですよ、
うんうん、
あれも過緊張になるんかな。
そうですね、それも過緊張の一種だから、ハイハイも、片方だけの力で動いてるとか、手のつき方がおかしい、あのまっすぐ前じゃなくて横に向いてるとか、特に足の指ですね、
うんうん、
親指を使ってハイハイができてるかっていうところはちょっと見ていただきたいなっていうところです。
そんな見えひん、うん、見てた、サルトルさん、そんな、
いや、そんな見ない見ない、
なんかそういう、
ね、できた、わ、嬉しい、こっち来てみたいな感じなんですけど、
うん、
そう、ちゃんと親指で踏ん張ってこうね歩けてるのかっていうところがすごく大事みたいで、
うん、
実際じゃあそういう過緊張なところを見つけたら一つのサインという形で取り、まあ、とりあえず受け取っておくのもいい方法なんかな。
そうですね、もしでお近くにベビーマッサージの教室なんかがあったら、ぜひ、ね、そういうとこ行っていただいて、なるべく体をこうほぐしてあげるとか、助産師さんにちょっと指導していただくとかっていうことを始められると、もうその時だけのことで、ね、あとはすんなりと育っていくっていう可能性も非常に高くなってくるかなと思います。
やそんなん小さい時知らんわ、知っとったら何かしらの、ね、方法になっとったんかもしらへん。そう考えるとそういう時のサインってすんごい重要ですね、
ねと思いますね。
じゃあそのね、例えばその後半で何かしらちょっとこれどうなんやろって思うとこっていっぱいあると思うんです。それこそ検診でちょっと引っかかったわとか、そういったのなんかサインっていうんですかね、どういう特徴があるとかいうのってどうやって見つけたらいいんですか。
そうですね、うちの場合は私がその、まあ、わずかながらの知識で一番最初にんって思ったのはつま先立ちだったんです、
うん、はいはいはい。
つかまり立ちしだした時に、うん、ずっとつま先立ちだったんです。それはもう完全に過緊張なんですけど、かかとをつけられないっていうね、うん、状態で、まあ、最初の頃やっぱ赤ちゃんみんな力入れて踏ん張って立ってるんで割とつま先立ちになりがちやったりはするみたいなんですけど、あまりにもつま先立ちとかっていうのもサインの一つかな。
そう、言葉がね出ないとかってよくあるじゃないですか、うんうん、うちの子言葉遅かったんですけど、はいはい、周りの方にもいや男の子やし、うん、遅いでとか言われて、うん、結局何やかんやとそう先延ばしにしてたら気づいたのがこう対処するのが遅かったっていうパターンなんですけど、
はいはい、
そういうのもでもなんか勇気いるもんですもんね、これね。
そうですね、最初のきっかけとして、まあ、分かりやすいところでいくとバイバイの仕草、
うん、バイバイ、
はい、これはよく言われるやつで、自閉系の子は、うん、バイバイって普通相手に手のひらを向けて手を振る、
はいはいはい、
でもこれを見て育ってるので、うん、手のひらが見えるものやというふうに勘違いするんですね。
おお、手のひらが、まあ、自分が手のひらが見えると。
そうなので、うんうん、自分がバイバイをするときも自分の方に手のひらを向けてバイバイをする。これが割と特徴的な動きで、うん、まあ、これも、まあ、赤ちゃんやっぱりね筋肉的に難しいので最初こういう風になってる普通の子もたくさんいるんですけど、うん、いつまで経っても内側向いてバイバイしてるなとかっていうのはやっぱりサインの一つかなと思いますね。
もうこんなねサインなんかいっぱいありすぎてよう分かれへんってなったりもすると思うんですよ、
はいはい。
まあ、実際今ね教えてもらったその手を逆にしたバイバイっていうのも特徴の一つって言われますけど、うん、なんかクレーンとかね、うん、もよく言われますよね。
そうですね、もうこのクレーンっていう動きはおそらく健常の子はすることはないと思われる動きなので。
ほうほう、どういう動きですか。
普通も1歳頃になると指差しっていうものが出てきますよね、うんうんうん、はいはい、あれ撮ってとか、うん、テレビつけてみたいなね、うんうんうん、その時に自分の指で指を指すのではなく、うん、近くにいる人ママとかの手を取って、
うんうん
うん、ママの手で指を指す、
うん、
もうはっきり言って自分の手が届くとこにあるものに対しても人の手を持ってクレーンのように操作して、うん、これが欲しいんだよみたいなことをアピールしてくるっていうクレーンっていう動きがあるんですけど、おそらくこれをする子はもうちょっと一回相談行かれた方がいいかなっていう感じですね。
知らんかった。
そうでも実際こういういろいろな話を聞いたとしてもいざじゃあ相談行こうと思っても、うん、なかなかハードルが高かったりすると思うので、
はい、
ぜひ私としてはおすすめするのは、うん、ママ友相談をね、ぜひ共にしていただきたい。
まずはね。
まずはね。で、それもちょっとなんか入りづらいわって思うようなねところがあるかもしれないですけれども、はい、まあ、そんなこともなく、みんなと一緒に喋りながら、うん、こうやねん、ああやねんっていうね、喋り合える仲間も作ってもらえるということで、うん、私はもうぜひ共に最後にコラージュの方、あの広報をしてもらって帰ろうと思って。
はい。
じゃあちょっとコラージュについてあの詳しく教えてもらっていいですか、日程。
はい、コラージュはですね基本的には第1月曜日の9時から12時っていう時間で、ちょっとまあ場所は変わる時もあるんですけど、基本的には、発達支援センター虹色さんの上になりますね、ハートフルプラザの3階のどこかのお部屋を使わせていただいてます。そこで、9時に来なきゃいけないということではなくて、9時から12時まで開けてますんで、いつでも来ていただいたら誰か先輩ママたちがワイワイと楽しんでいるので、ぜひ覗いていただけたらなと思います。
さあこんな感じでお話をお聞きしました。今日の発達レインボー、お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田マサルと
多田真由香でした。
それではまた
来週。